承認欲求って最近よく聞きますが、なんかすごい違和感があるのはありそうだけ。出る杭は叩かれる、ん？出る杭は叩かれるで目立たず控えめにすることが美徳や処世術の基本だと思ってたんですけどね。今はなんかね、目立って認められるのが一種のステータスみたいになってますね。でもやっぱりね、目立って失言とかすると叩かれますよね。チーズ牛丼食べてそうな顔ってなんだよ。モンハンラジオ深夜のミートナイトアニゲーター DJ ロー愛蔵です。よろしくね。モンスターハンターエクスプラの新規さん向け動画を概要欄に貼ってあるから、最近始めたって人は見てね。さて今夜もモンハンを拝見しながらおしゃべりしていきたいと思います。はい、今回のお相手は極地4ゴアマガラです。武器は、極地ベリオの双剣を担いでおります。ということでね、強襲の武器でマルチソロですね。ってことでね、みんなチー牛って知ってた？チーズ牛丼を食べてそうな顔っていう意味らしく、ネクラそうな顔立ち、もしくはオタクそうな顔立ちを指してってるんじゃないかな。そんな感じのね、ネットスラングみたいですよ。ね、とあるゲーム会社の生放送でね、お偉いさんがね、C なんちゃら COO みたいなのついてましたけど、お偉いさんが自社のゲームのねユーザーさんを見て、チーズ牛丼を食べてそうな顔ですねって発言してね、まあ見事に炎上中でございます。つい最近の話なんでね、まだ燃えてるんじゃないかね。炎上ってどうやって火消えるんでしょう。で、ここで一つ気づいたのが、最近ソーシャルゲームですかね、特にね、あのプロデューサーとかがね顔出してると、声優さんが顔出しするのはなんかわかる気がするんですけど、プロデューサーさんとかね、制作者側が顔出しするのってなんか新鮮な感じがするんですけど、まあ当たり前なんですかね。でね、ずっとこの人たちはまあもうそういうもんだから、いやいややらされてるんだろうなと勝手に割り思ってたんです。でも実は意外とそのゲームの開発の人も目立ちたかったのかな。実は意外に、確かに、でもその炎上した人もなんか出てるの楽しそうだった、なんかやぶさかではないみたいな。だからきっとこれが承認欲求なのかなと。確かにね、開発してる人ってクレジットに名前は出てくるけど顔とかは出てこないから、実はあの中ではね、もっと目立ちたいなっていう人、こんないいゲーム作ってんの俺なんだよって目立ちたい人もいたのかもしれないですね。並木さんは向いてなさそうな気しますけれども、でも岡野さんなんか楽しそうに出てたような気がする。いや、まあ開き直ってたのかもしれないですけどね。でね、昔は目立てる人っていうのはこうスポーツがすごくできるとか、まあ本当にイケメンとか、バンドなんかをやってる人とかね、がやれることできることだから、要はもう何かこう天から与えられた人が初めて目立てるっていうものをだと思ってたんですよ。だからそもそもワニゾーはその目立つっていう発想すらなかったけど、今は YouTube でね、もう気軽に誰でも目立とうと思えばいくらでも目立てますもんね。メントスとコーラを持ってなんかすごい有名人に突撃するだけでこう目立てる時代それは羨ましいのか。ただね、やっぱりね、おいちゃんはね、リスクの方が気になっちゃう。ね、うっかりね、チーズ牛丼発言してね、大炎上とかしたら、しかも顔出し、名前出したよ。怖い、怖い、怖い、怖い。そこそこ人気が出た YouTuber さんが、名前とかバレてネットにさらされてて、その後さ、仕事の面接に全部落ちてるの。危ないよね。そりゃそうだよね。履歴書とか見たら、一応検索するよね、ネットでね。したら YouTube やってますと、しかも仕事の話して炎上しましたよったら、まあ割とが雇う側なら雇わないよね当然だけど、まあもうね、 YouTube で食べてくんだっていう覚悟がもうないできる、その覚悟。 YouTuber っていう仕事も今後あるかどうかも怪しいしね。 さらに炎上系迷惑系でね、顔出し配信してる人はね、もうねメンタルの強さだけは尊敬できる。でもまあマリンソーはね、もうね、ちょっとだけね、ちょっとだけかそってるエクスプロアでひっそりと配信してるくらいでちょうどいいです。では今回の質問コーナーに入っていきましょう。今回の質問者さんはハンターネーム火力こそ正義さんからのご質問。ご質問の内容はモンハンをやってて印象に残ったハンターさんはいますかということなんですけどね。印象か、エクスプロアで印象に残ってる人、クエストに行って、付き合っててって意味じゃなくて、本当に野良でクエストに行ってて印象に残ったっていうのは、エクスプロアでは記憶はないんですが、確かね、4G で、ラージャン2等のギルケ140。で、名前は覚えてないんですが、ハンマー担いでた人。正直、ラージャンのクエストでハンマー担いでる段階で、やっちゃってんなー、知らないんだろうな、ワリンソは別にそこら辺で、細かいこと言わないね、心の広い男だからなんて、ちょっと下に見てたんです。実際、ラージャンってスタンがしにくいモンスター。で、しかもハンマー自体がね、そもそも人気がなかったんでね、なんてね、ちょっと正直なところ舐めてたんですよ。したらクエストに行ったら、もうマルチよ。野良マルチの1回目ですよ。だからみんながどんな動きもするか分かんないから、ヘイトによってはラージャンもあちこちに動くっていう状態で、サックサクスタン取ってんの。そのハンマー使い。震えたね。もうね、戻ってきた瞬間にね、うまいですね。言ったら、その人チャットで、自分不器用ですから。惚れた。かっこいいと思う。なあ、もうね、ギルドカードが欲しくて仕方ない。もう、よろしければギルドカードいただけないですかね。僕のこんなしょっぱいギルドカードでよろしければ差し上げますんで、いただけないですかって言ってね、ギルドカードもらったんですけど、まあね、ギルドカードっていうのは、まあ、モンハンで言うとこの名刺みたいなもんで、で、武器の使用率とかも見れるんですけども、その人ねハンマーだけ使ってん、残りの武器使用回数ゼロ。もうすがすがしいね。確か特定の武器じゃないといけないクエストとかあったはずなのに、多分全部やってないんだね、その人ね。かっこいいな、これが変態だなと思った。ちなみに変態っていうのはモンハン、今は分からないですけど、ワニゾーの当時の中では変態っていうのが一番の褒め言葉。プロハンを超えた上手い人っていうのがね、変態さんって言われて、ちなみにプロハン様って呼ばれてるのはね、逆に下に見られてたんでね、プロハン様って呼ばれてね、喜んじゃダメだよ。わーいって言ったらそれね、バカにしてる感じがある。チーズ牛丼みたいな意味な可能性があるから気をつけて。いやー、でもすごかったなー。でもそれ見てね、反省した。まあ、ラージャンにハンマーかよなんて思ってた後で、すごい立ち回りを見せてもらったんで、次からね、もうね、勝手に武器とかステータスとかでね、この人が下手かなとか、あんま慣れてないなって決めつけるのはやめようと思いました。まずクエストに行って立ち回りを見てから判断しようと思いましたね。だから裏を返すと、全然一回も立ち回り行ってない人のに、その人のスキルや防具で結構ね、避難する人とかいますけど、そういう人まだまだなんだろうなと。 2,3 回こうやってね、すごい上手い人見たらね、言えなくなる。この人本当はプロハンかもと思ったら、そんなこと言えないから。さあ、質問のお答えになっておりましたでしょうか。もう野良が面白いのはこれね、ふとあった、もう見たこともないような人が見たことのないような武器を担いで華麗に戦ってる人とかに会ったりすると、なんかすごい嬉しいからね、そういうの楽しみにね、めったにいないけどそういうのも楽しみに野良もやってますということでね。さあ、5話目からマルチソロ、今回強襲武器が双剣だったから楽でしたね。もう5話目からかっこいいよね。これさ、モデルってさ、ベルセルクだと思ってるんですけど、みんなどう思います？この黒いマントっぽい形ね、こう主人公のガッツが着てた鎧にちょっと似てますよね。もう5話目からね、中二心をくすぐられますね。ちなみに中二病っていうことは伊集院光が最初に言い出したらしいですよ、はい、ちょっとね、今使ってるのと意味合いが違うんだけどって本人言ってましたけどね。もうベルセルクはね、本当面白いからね、読んでなかったら読んでみてね、いいですよ。 って俺そのねベルセルクに出てくるねコルカスってキャラクターが好きです。あの主人公とかにねあの嫉妬して嫌がらせとかをするねあのもうね卑怯で卑屈なキャラなんだけどねもうね憎めない。あの北斗の拳で言えばジャギーみたいなね立ち位置ですかね。あでもジャギーだとただの憎まれキャラか。でもねジャギも好きなんですよ。兄ぞ兄より優れた弟なんか存在しねつってねすがすがしいもうね悪い方にすがすがしい。個人的にねあの途中でいい人になる悪者ってねあんまり好きじゃないんです。ドラゴンボールとか多いですよね。後半からね仲間になっちゃうってあるんですけど兄ぞはねもうガッつり最後まで悪者を押し通してるキャラが好きですね。これねカイジ漫画のカイジあたりのね悪役はねもう本当に最後まで悪者ですけど悪者だけど魅力的なのが多いですよね。カイジ君いい方も方だよつってね我々が一番好きな悪役は金貸しの遠藤さんです。カイジ君いい方も方だよつってね班長なんかもねすごいいいですけどねバカだからねつってそうそうあのねカイジの作者ってのは福本さんですよね。もともとねもうあんなに今みたいにね人気のある漫画家さんじゃない時麻雀漫画を描いてた時ね、近代麻雀だったか覚えてないですけど天っていう漫画を描いてた時から福本さんの漫画好きなんですけれども確かね天って漫画で赤木ってキャラクターがいてでその赤木を主人公にした漫画を出したあたりからすごいドーンと人気が出た漫画家さんなんですよ。天っていう方の漫画赤木じゃなくて天っていう方の漫画ちなみに赤木ってつい最近終わったけど長かったなあれな天っていう方の漫画の最後にね赤木が自殺するんですよ。ねその話はとてもいいもうほんとね最近この自殺とかね尊厳死とかニュースで結構話題になっててインフルエンサーっていうんですかなんかもうこう人様にこうねなんかこうなんじゃないななんじゃないのっていう人の話聞くんですけどいまいち割とピンとこないんですけどこのその話聞いた瞬間にこの赤木の最後思い出した。これもねすごくマーシャンとは関係ないお話してるんでよければね、ベルセルクと一緒に漫画喫茶に行ったら読んでみてください、ね、天の方はねマージャン漫画で、ね、最後のね 3,4 巻ももうその赤木の自殺のとこだけの漫画なんでねぜひ読んでみたらね誰が読んでも面白いと思います参考になると思いますということでねすっかり漫画の話になってしまいましたがゴアマガラさんの残り1ゲージですね。いや前回ねベリーオデスラークですごい苦戦したから助かりましたでね残りあでもねこれね残りね5分30秒くらいでクリアしたからあと2分くらいありますね。何のお話します？ゴアマガラの立ち回りのお話します。でもゴアマガラの立ち回りの話って特にないですよね。懐の方に入ってって危なそうだったら尻尾に抜ける以外の立ち回りしか特にないかなね。癖のない攻撃が多いのでお方の時はねモンハン界の両親って呼ばれるねもう本当にね癒される可愛いキャラクターなイメージしかないですけどが故にエクスプラのねもうね最近から始めた人ご存知ないと思いますけどねヘル&ヘルってなんかのコラボらしいんですけど割とそのコラボがよくわからないんですがゲームのコラボだったのかな。でゴアマガラさんが出てたんですよ。クエスト内容としてはただゴアマガラさんが出てるだけなんですけど一撃食らったら即死っていうね何回3回くらいやったのかな。もうね2回目3回目あたりで根性だとか蘇生だとか見かわしがついちゃってすごい楽になっちゃったんですけど最初の1回目はね結構ハードで言うてね割と慣れてる人は被弾しないからいけたんですけどねフレーム回避とか全くわからないよっていう新規の人にはね鬼のように難しいクエストでしたね。もう楽しくてずっとやってました。ヘルヘルのねゴアマガラさんは多分300回はクリアしてますね。みんな野良でやるのが楽しくてしかない。でもね割とワニゾウもクリアしたの確かね、ソロでクリアしたんですよ。っていうのはこのゴアマガラで被弾したっていうのはねもうマルチで離れながら戦う人がいるとやたらと突進誘発されてそれに被弾して死ぬっていうケースがあったんでだからねソロの方がクリアしやすかった。でまずソロでクリアしてその後ずっとねマルチでやってましたね。いや昔の高難度楽しかったな。 運営さん割りそう、贅沢言わない、もう今後新キャラもね、新モンスも何も出なくてもいいから、こうなんと作ってくださいよって、言うてステータス変えるだけでしょあ、じゃあ裸でやればいいじゃんって思うでしょ。でもね、あの自分で縛るとね、つまんないです。はい、ナイス、ワニワニナイス、ワニプラナイス、小松菜ナイス。小松菜ってなんだよ。はい、ありがとうございました。今回の動画はここまでです。みんなありがとうございました。 See you, good night つってなー。